第2コリント人への手紙8章から1節、8章の1節から9節、第2コリント8章1節から9節、開いて、それで、順次見ながら言葉を伝えていきます。で、先週お話をしましたけれども、このコリント教会が使徒パウロにかなり挑戦してきましたよね。特に使徒権っていう、アパーサル、使徒っていうことに対して挑戦をしてきました。そのコリント教会との危機的な関係を、その回復したパウロは、7章まで、この問題となったコリント教会との誤解を解くために力を尽くします。そして8章、9章ではパウロが今3回目の伝道旅行をしているんですけれども、パウロの本来の目的に関して彼は述べています。この8章、9章のところ。この本来の目的は何かというと、アジアの諸教会がイエルサレム教会を助けることでした。イエルサレムには飢饉がありました。そして同時に迫害があったんです。で、今イエルサレム教会は厳しい状況でした。そのイエルサレムの生徒たちを助けるためにパウロはアジアの諸教会に声をかけて献金を集めていたところでした。で、まず8章1節から見ますと、マケドニア諸教会がこの救済献金に対してどういう姿勢を持っていたかということを分かるようになります。1節をご覧になってください。じゃあご一緒に。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。このマケドニアの諸教会に与えられた神の恵み、これはマケドニア教会はパウロが2回目の伝道旅行をするとき建てた教会ですよね。で、ちょっと地図を見せてください。こう、2回目の伝道旅行。ね、このトラスにここにいた時、マケドニアの幻を見ましたよね。ここから本当は2回目、このグリーンが The Second Paul's Journey, The Green。ここで彼はパウロは本当はここにアジアに戻ろうとしたんですよね、こっちの方に。だけどマケドニアの幻を見てね、こっちに渡ってきて我々を助けてくださいと幻を見て渡って、でピリピ教会を建てました。テサロニケ教会を建てました。ベレア教会を建てました。して、その後いくつかの家の教会が広がったかは聖書は記録していません。おそらくいくつかあったと思うんです。こういう教会を意味します。これらの教会が苦しんでいるイエルサレム教会のために献金ができること、それはまさに神の恵みとして考えていたんです。誰人のために本当に困っている時、何かできること、自分のお金でできること、時間でできること、あるいは物でできること、そういう貢献できるということは神様の恵みでした。で、2節のところ、じゃあいいですか、皆さん。はい。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。このマケドニア地方は、これがマケドニアですよ。ここはマケドニア地方。ここは。で、これが、赤谷地方って言うんです。これ赤谷。これ赤谷。これはマケドニア。はい。で、こっちは足。 なんかちょっと弱くなってるかな。はい、これはアジアね。弱いかな。マケドニア地方は、その金、銀、など天然、資源がたくさんあったようです。しかし、その当時はローマ帝国に搾取されましたよね。で、そこの地元の人々は、貧しい生活をしていました。政治経済的にはローマ帝国の支配を受けて苦しめられており、また宗教的にはこのディアスポラ、このユダヤ人たちに迫害を受けて、そういう試練の中に、おりました。そういう状況の中でも生活にゆとりがあればいいんですけれども、生活も苦しまず食べ物、着るもの、寝るところ、もうこういうことさえも苦しかったと思うんですね。彼らは極度の貧しさの中にあったと聖書はそのように書いてあります。しかし彼らには苦しみのゆえの激しい試練と極度の貧しさを超える何かがあったんです。それは何かというと、喜びでした。それを超える喜びが彼らにはありました。罪を許してくれ、また永遠の御国に対する希望を与えてくださったことに対する喜びだったんです。その喜びのゆえに彼らは惜しみなく施すことができた。と、そのように聖書は書いてあるんですね。人はですね、苦しみというのはいつもあるんです。ですよね。苦しみの連続です。だけど、人生というのは、この苦しみが問題ではないんだ。激しい試練が問題でもないんだ。極度の貧しさが問題でもない。問題は何かというと、喜びがないのが問題です。皆さん、同意します？喜びと感謝がないのが問題です。健康の心を持たないのが問題なんです。いくらあっても、喜びと感謝がない人は、人に施すことができないんです。だけど、いくら貧しくても、この喜びと感謝にあふれる人は、あるものを分け与えることができるんです。素晴らしいことなんです。これができるとき、自分はないけれども、さらに豊かにされて、また、人も生かすことができるんです。この喜びと感謝というのは、十字架を見上げる信仰から来るものです。それしかないんですよ。十字架信仰。そこから喜びと感謝が与えられます。自分を見つめては、何にもいいもの出てきません。くらあったとしても、いくら良い条件で満たされていても、内側を見るといいものは出てきません。十字架を見上げることです。私たちは常にこのことをチェックしないといけないんです。じゃあ3節と4節。じゃあいいですか？ 3、 はい。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、聖徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと、熱心に私たちに願ったのです。彼らは捧げたんですけれども、この捧げることを強いられてしたことではありません。自ら進んで、熱心に私たちもさせてくださいと願ったんですね。私たちも、本当はね、私これもあれもあれも足りないですよ。 なんとかこれができるように祈ってくださいっていうのは普通でしょ。だけど、本当に極度の貧しさの中でも、私たちにもそれをさせてくださいっていう、その熱意がありました。それも、力以上に捧げたと書いてあります。神様に捧げるのは、私は普通に捧げていいと思うんですよ。普通でいいと。自分の力に応じて捧げたり、力に応じて神様に仕えれば、それでいいと思うんだよ。普通の教会。それでもリバイバルが起こりますよ。かなりのリバイバル。普通にやっても。だけど、力以上に捧げること。力以上に使えること、これは素晴らしいことです。これは自分の全財産を捧げた、このフタレフタを捧げた、このヤモメの信仰のようなものなんです。力に応じて、信仰に応じていいんです。だけど、力以上にできることは、これは素晴らしいんです。そのことを通して、本当にそうした人々の証は数えきれないほどたくさんあるんです。もうこの近辺でもいっぱいあります。例えば、このフィラデルフィア・ホールシャムというところに、韓国の教会、一番大きいですね、今3000人ぐらいの教会ですけれども、私が1年そこでインターンシップをやりました。その教会員が本当に30人ぐらいだったんです。30人ぐらいの時、あの土地を買ったんですよ、牧場。教会どう建ててか分かります？昼は働いて、夜はそこでテントで寝泊まりながら、牧場を作って、ね、あれをね、全部片付けたり、そうしながら教会建ててる。あの膨大な土地を買うのに、30人の人がどうやって買うんですか？それは具体的には言わないんです。力以上にしたんです。だけど、力以上に神様に仕え捧げた人たちは、みんな祝福されました。素晴らしい祝福の中に入られています。間違いないんですよ。神様は、自分の信仰、本当に無理してでもやるっていうことであれば、それ以上に神様が報いてくださるんです。これは間違いない信仰の法則です。神様に投資して損することがあるか？だから私はね、力に応じてやるのはいいんです。だけど、力以上にやる人にも、それは大切なことである。その信仰は、神様が見ておられるから。で、ここに生徒たちを支える交わりの恵みに預かると書いてあるんですけれども、パウロはですね、マケドニア信徒たちの事情をよく分かっていたんですね。おそらく彼はね、献金集めることを躊躇していったようなんです。あなた方、こんなに貧しい、大変なのに。ということで、そんなに無理しなくていいよって、それがパウロの本心でした。しかし、彼らが信仰を持って、この大変な時、私たちも大変だけれども、イエルサレムのこの生徒たちを支えることは、私たちが交わりの恵みに預かることだから、そうさせてくださいって。それもね、熱心に求めたと書いてある。熱心に。このように捧げることは神様の恵みに、交わりの恵みに預かることなんです。ただ、食事があって、ね、お茶があって、そこに参加して食べながら交わりをすることだけが交わりではなく、陰で食事を作ったり、また経済的にも支えたり、また、教会を立て上げるために、目に見えない形で行われるすべてのこと、これが交わりに預かること、交わりの恵みに預かることです。 されるよりは、施す。交わりに参加すること。皆さん、それを楽しみにしていただきたいんです。そうして、マケドニアの教会の人々のように、神をね、試すんですよ。神様言うんじゃないですか。捧げてみなさい。使えてみなさい。私を試してみなさい。だから常に神様を試していいと思うんです。本当の神かどうか。じゃあ、5節。いいですか？じゃあ、みんな。そして、私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。このマケドニア信徒たちは神様にコミットしたんですね。だから期待以上に主に捧げ、またこの指導者たちにも信頼を置くことができたんです。これ美しい姿です。聖霊様が働きやすい姿なんですよ。神様はね、働きたくても働けないのは神のせいじゃなくて私たちの心のせいだっていうの。皆さん、これ本当に早く分かった方がいいです。こういう状況の中では聖霊様が豊かに働くでしょう。そういう心の畑を彼らは持っていったんです。そして神の御心に従ってと書いてあるんですけれども、神の御心に従っての信仰のコミットが大切であるっていう。コミットはいろんなコミットがあるんです。献身もいろんな献身がある。だいたいね、献身するっていうね、間違って献身するのが多いんです。進学校行くのもね、間違って献身する場合もあるんです。皆さんね、神様にコミットすること、肉の思いでコミットすることがあるんです。わかります？それはね、困るんです。そうなると、人を簡単に裁きやすいんです。教会の悩みの種になります。しかし、神の御心に従ってのコミット。これは、指導者との信頼関係を伴うコミットになります。そうすると、かなり力が出ますよね。そこまでできるというのはね、時間がかかるんです。またエネルギーも必要です。いろんな種類のエネルギーも必要です。こういうことがありました。東海岸、コードファミリーキャンプ、今2回目終わって、来年3回目ですけれども、これが始まるとき、ある教会の役員たちと、その改造、下見をしたんです。で、下見をしながら、私もその役員方々との面識が初めてだったので、いろいろな話をしながらね。で、交わりの中で私がいくつかの質問をしたんです。本当に大切な質問ですよね。どうしたかというと、この人たちが動いてくれなければ、もうこれはできない。そこでね、言ったんです。役員の皆さんね、先生がビジョンを持ってやろうとするときどうするんですか？いちいち足引っ張ってるんじゃないですか？っていう、ね、半分とぼけた、ね、言葉です、言ったんです。かなり厳しい質問ですよ。突っ込まれる質問です。そして、いやいや、そんなことありませんよ。私たちはね、先生、一生懸命ね、コミットして支えてますよ。サポートしますよ。よろしくお願いします。どうしてかというと、私も本当に長い間、信徒生活をしてみて、教えられるのは何かというと、この信徒リーダーと牧師の間のこの信頼関係、これは大切ですよ。これが出てこない限り、これが出てこない限り、教会はできないんだって。お互いに肉の思いではなく、神の御心に従って、委ね合い、また信頼関係ができれば、そこに大きな力があるんです。マケドニアには、 それができたんですよね。で、教会のためには俺は欠かせない大切なことです。じゃあ6節からは、ちょっと長いんで私が読みますね。8まで。それで私たちは、皆さんよく読んでください。よく見て。それで私たちは、テトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていったのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ、他の人々の熱心さを持って、あなた方自身の愛を、愛の真実を確かめたいのです。皆さんよくご存知の通り、コリント教会は非常に恵まれている状況でした。何に恵まれているかというと、賜物が豊かだったんです。豊かな賜物があったんです。で、コリント教会にはね、特別にパウロがこの9つのこの賜物を説明してあげるんです。もう威厳もね、豊富だったんですよね。癒しの賜物も豊かだったらしいんです。奇跡もありました。それらの賜物をパウロは詳しく説明してあげるほど豊かなその教会でした。それだけではなくて、今日の聖書をここで見ますと、彼らは知識もあったんです。よく知っていたんです。また、言葉も達者でした。信仰もあったんです。熱心もあったんです。いいじゃないか。そんなにあるのに、なんでコリント教会は？皆さん疑問があるでしょう。問題が深刻だったんです。あれほど私たちが欲しがっているもの全部持ってるのに、なんであれほど深刻な問題を持っているかって。それは信仰があっても、知識があっても、熱心があっても、だからといってそれが必ずしも良い信仰者になることでも、また良い教会につながることでもないんだって。これは難しいことです。それが本物であるかどうかは、皆さん全部通って天国に行けば分かるんです。だけど今は分からないんです。本物かどうか。それは何で分かるかというと、結果で分かるんですよ。結果。恵みの技として現れると、それは良い結果です。それが本物です。具体的には自分も、自分が与えられているすべてのものを神様に本当に捧げて、そしてそれをどうして現れるかどうか、それを確かめたいのですとパウロは突っ込むわけなんです。しかし不幸にも彼らが持っているこの知識や熱心、信仰、言葉は争いの結果を生み出しました。本当に教えられることは、恵みの技につながらない知識、恵みの技につながらない信仰、恵みの技につながらないこの熱心、この言葉、このことには私たちは気をつけるべきであるって、それを教えられます。今は彼らは、コリント教会の人々は悔い改めましたよね。だから今度こそ本当の実が結ばれることを私は見たいんです。パウロはそういうように期待をしているわけです。成熟した信仰者の言葉遣い、この知識の使い方がどうあるべきか、 を私たちに教えてくれています。私たちが本当に心が燃えても良い実につながるかということをチェックする必要があるんです。その代表的な例として、パウロはイエス様はまた取り上げているんですね。9節をご覧になってくださると、最後にいいですか、皆さん。はい。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。皆さん、知るっていうのは大切ですよね。知りながらも、正しい知り方、行い方をするっていうのはもっと難しいです。イエス様は知っていました。ですよね。すべてを知っていたんです。言いたいこと、いちいち言いたいこと、いっぱいあったんです。どんなに情けなかったんでしょう、イエス様から見ると。全部知っていて、もう言いたいの。そういう中でイエス様はどういう行動を取られたか。それをね、私たちはよく見る必要があるんです。すなわち、イエス様は、この主は富んでおられた方なんです。すべてが完璧でした。だけど、貧しくなられたんです。この貧しくなるっていう。富と貧しさ。皆さん、これよく考えてほしいんです。すべてを知っている。だけど、それをね、知っているものとして、知らんぷりして、忍耐強く我慢することも、それ大変なことです。言いたいことが山ほどたくさんある。だけど、それを言わないで、全部十字架まで持っていくっていうのは、これは大変なことなんです。イエス様はそうされたということです。それは私たちをキリストの貧しさによって富むものとさせるためでした。難しいでしょ。難しいです。だけど分かるような気がしますよね。富んでおられた方が貧しくなることによって、そのことによって私たちが富ませられたって。皆さん、イエス・キリストを持ってますか？所有してますか？皆さんは富んでいる人なんです。富んでいる人なんです。すべてを持ってるんです。今は人を富ませるために、キリストに倣いて貧しいものになりましょう。貧しい。お祈りします。神様、感謝します。このイエス様を心より感謝します。富んでおられた方なのに、私のために貧しくなられました。ありがとうございます。今、人を富ませることが私たちのもう一つの使命です。人を富ませるために、イエス様に倣いて、私たちも貧しく、なるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。